したのですか？ぼーっとされていたようですが。
私はそう彼に声をかけました。すると彼は自分の状況が分かっていないのか、あたりを見回します。ここはどこだろう。そして目の前にいる白むく姿の女は誰なのだろう。
私が誰かだなんて、変わった冗談を言われるのですね。私たちはついこの間、夫婦の契りを交わしたばかりではありませんか。ええ、そうです。私はあなた様に、永遠の愛を誓いました。あなた様も、私との永遠の時間を、望んでくださったではありませんか。思えば、食事をされている間も不思議な様子でしたね。体調が悪いようであれば、今日は早めにお休みになられた方がいいかもしれません。すぐに寝床を用意いたしましょう。本当に自分に妻がいた覚えがないのですか？
どういうことでしょう。私が夫の姿を見間違えるはずがありません。そもそもここはあなた様しかいないはずなのですから。きっとお疲れになっているのでしょう。しっかりと心をお休めになれば記憶も戻るはずです。
私の姿ですか？ええ、あなた様が褒めてくださったこの白むく姿のまま、あなた様を支え続けるつもりです。まあ少々動きづらくはありますが、この世界では気になるものではありませんから。
彼はふと何か思いついたのか、私の手を取りました。瞬間、その手がひどく冷たいことに気づきます。私は反射的にその手を握り返しましたが、彼は驚くばかりでした。
何でしょうか？何か思い出されたことでも？そうですか。問題がないのであればいかがでしょう。お休みになる前に耳掃除などさせてもらっても？少しでも疲れが取れ、安らいでいただけるかと思います。もちろんあなた様がお嫌でなければですが。ありがとうございます。
では早速ですが、私の膝の上にどうぞ。
座ったままでも耳掃除はできますが、それでは疲れが取れないかもしれませんから、どうぞ遠慮はなさらないでください。私はあなた様の妻なのですから。
いかがでしょうか。寝心地はよろしいですか。はじめに軽くお耳をほぐさせてもらいますね。
でしょう。これで少しでも緊張を解くことができればと。
私の手に触れた瞬間、彼は驚いたように体を跳ねさせました。冷たい手から体温を奪い取られていくような、そんな感覚に驚いたのでしょう。まるで魂まで奪われてしまうような、そんな危うささえ感じたのかもしれません。
こちらの耳かき棒でお世話をさせてもらいますね。いかがでしょうか。力加減にご希望があればどうぞお申し付けください。あなた様に喜んでいただけなければ意味はありませんから。ちょうど良いのであれば何よりです。しかし不思議そうな顔をまだされていますね。あなた様からすればいきなり妻ができた感覚なのでしょうか。それは確かに戸惑ってしまわれるかもしれませんね。彼の戸惑いは私の存在だけではないのでしょう。きっと枕にした私の足はまるで氷枕のように冷たく感じることでしょう。直感的に彼は私が霊か妖怪のような存在だと察したのではないでしょうか。同時に人ならざる妻ができるなど夢以外ではありえない。そうやって疑問にいくらかの答えを出すことができて安心を覚えた面もあることでしょう。
喜んでいただけたようですね。表情が和らいだものへと変わったのがわかります。これで少しでもあなた様を癒し慰めることができればと思うのですが。そこまでお疲れなのでしょう。あ、記憶がなかったのですよね。申し訳ございません。自分のしていたことは覚えておられるのですか。そうですね、あなた様は新聞社にお勤めだと私も聞いていました。ええ、つい最近まで取材で山奥の旅館にまで行かれていたのですよね。
彼は少しだけ不思議そうな顔をしました。私が自分の職業まで知っていることに驚いたのでしょう。
く耳掃除をしていてもよくありませんね。そろそろ終わりにしましょうか。では、このあたりでこちらのお耳は終わりましょう。いかがでしょう。お耳もお気持ちもすっきりとされましたか。心地よく感じていただけたのであれば何よりです。私の存在意義はあなた様をお慰めすることしかございませんから。
私の言葉に彼は少し引っかかりを覚えているようでした。そしてそんなに自虐的になるものじゃないと言ってくれます。私が彼を慰めるだけの存在である、それは事実なのですが、
では今度はこちらのお耳に失礼します。 でしょうか。体の緊張はほぐれているようですね。それではできるだけ優しく気持ちよくなっていただけるように努めますね。 嬉しそうなお顔をされていますね。喜んでいただけるのであれば、あなた様の妻となった甲斐もあります。本当に、あなたと結ばれてよかった。
ふと、彼が私のことを見上げて、二人の視線が結ばれました。私は彼に向けて微笑みます。彼はきっとまだ気味悪がっていることでしょう。しかし、私は敵ではない。むしろあなたのためにいるのだと、そう伝えられるように。
不思議そうな顔をされていますが、質問がございましたらいくらでもどうぞ。私に答えられることであればお答えいたします。ここですか？そうですね、確かにあなた様のお家ではございません。ここはとある社です。あなた様と私の仮の住まいとでも言えばよろしいでしょうか。混乱されるのも無理はございません。事情があり、あなた様の以前のお家には戻れませんから。二人が結婚生活を始める新居とでもご理解ください。
普通の人間が暮らす場所とは思えないその言葉に、彼は苦笑いしました。妙な設定の夢を見てしまったとでも考えているのでしょうか。
申し訳ございません。もう少し人間らしい住まいで暮らしたいですよね。ですが他の場所にするわけにはいかないもので、こうしなければあなたも私も存在を確かにすることができないのです。普通の人間は感じ取れませんが、この社は龍脈の上にあり 非常に強い霊力にあふれています。だからこそ私のような不確かな存在が形を保つことができるのです。あなた様も肉体を持たない存在は本来ならば地上には長居できません。ですがこの社の霊力によってとどまることができているのです。あなた様もだんだんと記憶が戻られてきておられる様子。ようやくご自分のことを思い出されましたでしょうか。
彼は先ほどから驚きよりも焦りのような表情を見せていました。彼の中にあった小さな予感が確かな形を結んできたのでしょう。自分の肉体がないという言葉、そこから導き出される可能性に彼は震えていました。
あなた様は旅館の裏手にある渓流を取材されていましたね。とても美しい川で珍しい魚や鳥がいると事件取材ばかりされていて、すっかり心が疲弊しきっていたあなた様は編集長に頼んで旅行がてら明るい記事を書かせてもらいに来ていました。そこで悲劇は起きたのです。この地域には冥婚という風習がございます。未婚の人物が亡くなった際、せめてあの世で結ばれるよう結婚した姿を描いた絵馬を収めるのです。あなたはこの土地の人ではありませんが、ご両親の希望により
この土地の風習にのっとって弔われることになりました。耳かきはこの辺りで終わりにしましょう。ほら、体を起こしてご覧ください。
それまで薄暗かった社の中にほのかな明かりが灯ります。すると壁にいくつもの絵馬が奉納されている様子が浮かんできました。その中の一つに彼と私の姿が描かれたものもあります。絵馬師の描いたもう亡くなってしまった彼と架空の妻、それが私の正体です。あなた様はこれ以上お疲れになることも傷つけられることもありません。あなた様の心はその妻たる私がお守りしましょう。
いつか生まれ変わるその時まで共に幸せにあり続けましょう。私の旦那様。